おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は昨日と変わりまして、いいお天気になりました。
いい天気ですね、まあ、ちょっとまだ少し雲が残ってるかなという感じはしますが、
そうなんです。ちょっとね今日ね雲が多めみたいなんですよね、
そうですね、とはいえ富士山が綺麗に見えるというか
真っ白ですね、
今季一番の多分白さというかね。
おお、今立って見ちゃいました、
はい、本当に富士山がこんな感じです冬ってっていう ね、本当はこんな感じですみたいな
冬の富士山、
そうここね西盆地あの富士山も姿を見せてくれなかったので、
はい、
そういう意味ではね、あ雪降ってるのかなと思ったんですけどね、しっかりと雪も
降ってましたね、
にね見えてますけれども、あのオープニングでね、りなちゃんが話していたあの春のお掃除
スプリング
クリーニングね、あのまあ、年末は年末でね確かに、お掃除もやるんですけど、
はい、
僕の場合ですねあの家のことではなく自分の身の回りってやっぱりこうどうしても年度で仕事がこう入れ替わるっていうのがもうずっと続いているので、はい、もうね3月の後半20日過ぎるとちょっとねあの時間が空いてくるというのもあるので、だいたいこのぐらいの時に周りのこう溜まった書類とか、あとパソコンの中にねガサガサこう保存してある、あのやつデータとかをこの1日か1日半ぐらいかけてしっかりとねこう整理したり、あとね捨てられるものは捨てるとかっていうね、まさにスプリングクリーニングやってるなと思ったんですけど、これねやっぱねやって書類のねこう全部なくなったもうなくしてもいいやつっていうのをまとめてクッとくくって、で実はねまあ機密でもないんですけど、まあ、あんまりねこう表に出したくない書類もあったりするので、ちょっと、ね、お願いして仲間の知り合いの古紙業者さんに、頼んで引き取ってもらってるんですけど、
はい、
でこれをまとめて、ね、もうドンと出した時になんかもうスキッとスカッとねよし新しいね春を迎えるぞっていう気持ちになりますからね、やっぱこう切り替え大事ですね。
そうですよね、兄貴はあともう少しということですね、
はい、頑張ります。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあそれでは前回のおさらいです、
はい、
前回は静岡新聞から高校生アマビエ丼考案、下田など飲食店応援2月27日試験販売という記事でしたが、伊豆にアマビエ丼がもっと増えるといいですね、
はい、
兄貴が言っていた自分で選べるアマビエ丼もやってみたいと思いました。
そうですよね、まあ、ルールとか仕組みというのこの部分を、まあ、発想力が豊かな高校生がしっかり担当して、で商品そのものは、プロが作るというね、まあ、このように役割分担がはっきりしているといろんな、ね、負担がそれぞれで、ね、こう軽減されるんですよね、はい、なので、継続していくという、ね、可能性がすごく高まりますので、あとは、ね、大人たちがしっかりとです、ね、この仕組みが続いていくようにちゃんとサポートしていってね、欲しいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今日は IT メディアビジネスオンラインから開店1ヶ月目で黒字達成、24時間無人の古着店、店員不在でも支持されるわけという記事。最近無人店舗のニュースをよく目や耳にしますけど、お店側には何の心配もないんでしょうか。いろいろ気になることがあったのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では東京都中野区に24時間営業で店員がいない店、その名も無人の服屋というちょっと変わった古着店があるというふうに始まっていて、このお店は商品選びから試着生産、まで、人と接触せずに完結できることから密を避けて買い物できる店として話題になっている。 でこのお店は昨年8月にオープンし、開店1ヶ月目から黒字を達成、現在も月に約300人が購入、店内には国内ブランドの古着を中心に500円から5000円の、商品約300着が揃えてあって、で店の仕組みは至ってシンプル、商品値札がついてなくて、白は500円、グレーは1000円など、まあ、ハンガーの色で価格を示している。で生産は500円、1000円などと書かれた、券売機でチケットを購入する仕組み、まあ、形式を採用している。でこれまで、ネットで古着店を行っていた代表の平野さんという方は、今ネット販売が主流となって多くの店舗が導入している、ネット上で他社との差別化を図るには必要以上に価格を下げる必要が出てきてしまう、価格競争から抜けたところで勝負がしたいと思ったというふうに話していて、で店内にはですね、複数の防犯カメラを設置して、撮影した動画というのは店内のモニターに映して、まあお客様に見えるように工夫して、こんなことがまあ万引き防止の対策につながっていると。またお客さんが自由に書き込める連絡帳を設置して、無人で運営しているからこそ店舗への要望をお客様から聞けるツールとなっているというふうに話して、で今後は2店舗目の展開もしたいというふうに話しているというふうに掲載されているんですね。さてりなちゃん、無人販売のお店、どんなことが心配になりますか？
もう私はね、盗まれるっていうことが、もう本当にそれだけですね。
そうかそうか、うん、なんかどっかで買い物した経験は？
私ね、今餃子のお店ありますよね。はいはいはいはい、あります、あります。そこにね、この前初めて行ったんですけど、うん、こう広いところで、もう本当に餃子とお金を払う箱しかないんですよね、はいはいはいはい、でね、ドキドキしながら買いました。盗むわけじゃないんですよ私、うん、なんですけど、なんか大きな声で餃子1個取りましたみたいな
買いますよ買いますよみたいな、
で今1200円あります、箱に入れますみたいな、はたから見たらこの人おかしい人だよねっていう
まあそういうこともありますよね、はい、いやでも僕もね、その確かに盗難というのも心配なんですが、こう洋服の場合はね、もう一つね、こう破損とか汚されるという点も心配じゃないかと思うんですね。無人のお店だからこそ防犯カメラの設置とか、あと万引き防止なんていうのはね、しっかりとしてるとは思うんですが、例えば試着室でビリッと破けてしまったとか、ボタンが取れちゃったとか、あとファスナー壊しちゃったなどは、ちょっとやっぱ誰もいませんからね、こう申告せずに立ち去ってしまう心配がないかというのはちょっと気になるところではあります。でこのようにですね、無人の店舗の課題というのは、こういうね、単純なね、餃子屋さんとかこの洋服屋さんとは別にですね、やっぱりコンビニなんかの場合は最新のこう IT 機器を頼るみたいなことも増えているね、お店の中に多いため、やっぱシステムによる不具合とか障害、あと雷なんかは予期せぬ停電につながって不具合を起こして、トラブルが起こり得るみたいなことも心配ですよね。あとですね、アメリカではAmazon Go とかね、いう無人店もこう結構流行ってるみたいなんですが、無人の店舗で万引きを成功させたという動画が投稿、拡散されたという例もあるようなので、まあ、こういうことを真似する輩もやっぱ出てきそうですよね。あとコインランドリーなどで多発している現金を回収する機械が壊されて、盗難に遭うという、ね、ケースもあります。まあ、盗難やシステムトラブル以外でも、食品の場合はですね、賞味期限、そして商品の補充や在庫管理などは自動というわけにはいかないので、このような人手を手配する必要があるというのも、まあ、課題かもしれませんよね。
そっか、いろいろと課題はあるんですね。私何も考えてなかったんですが、停電って、はいはいはい、確かに怖い話ですよね。
そうなんですよね、まあね、必ず、まあ、ちょっと起こり得る話ですからね、
うん、そうですよね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは無人店普及のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、非接触から便利に移行する商品で上昇ということになるんですけれども、はい、このね、無人のお店ってね、結構増えていて、さっきね、りなちゃんが言っていた、群馬発祥の冷凍餃子の餃子の雪松は、はい、もっとね、手軽に餃子を購入してもらえないかということで、まあ、24時間営業で無人の店舗を2018年にオープンし、今では全国にね、100店舗以上展開してるんですね。で静岡県内では、今年2月の時点で沼津、富士を含めて8店舗のお店がオープンしているんですね。 でこのお店の決済方法は今ねりなちゃんが言ったように野菜の無人販売のように料金を箱に入れる仕組み、それでも万引きなどのトラブルはほぼないということなんですね。であとですね、昨年ですけども仕事で茨城県庁や県の施設に行った時にはちょっとした空きスペースに無人のコンビニがあるんですね。でこれはキャッシュレス決済で購入が可能となっていました。で今回した、紹介した洋服の無人販売とか、あとこの1年でですねこの無人販売店というのは増えた要因というのはやっぱり感染拡大による非接触なんですね。しかしこのような社会状況もいずれは落ち着いて、まあ、以前のように買い物ができる環境ができたとしても便利なのでこういうお店を利用するというお店が残っていること、これがおそらく今後期待されることなんじゃないかと思うんですね。
そっか、今だからこう注目を浴びているけど、うん、
はいはいはい、
もし通常の生活に戻った時にどれだけ残っていられるかということなんですね。あーそっか。
でもね、人いないいようがいなかろうが、うん、便利だしちゃちゃっと買い物してスッと帰ってこれるしみたいなね、うん、だから無人店いいんだよねっていうのがやっぱ残っていくんじゃないかと思うね。
あ、そうなんですね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。